今日も生ける神の御声に聞き従いましょう。ヨハネによる福音書を学び始めました。この福音書は非常にはっきりと序文と本文に分けられます。その切れ目は1章18節と19節の間にあります。後の方1章19節以下はイエス・キリストの生涯とその教えを述べていて、他の3つの福音書と共通性が強く、ですから福音書と呼ばれます。それに対して序文は特殊です。イエス・キリストは言葉、特別な意味の言葉ですから、言という一言で言葉と振り仮名をつけます。言語でロゴスと呼ぶこともあります。イエス・キリストは言葉ロゴスであり、しかも肉となった、つまり人間になられた言葉であるということが述べられているのですが、このような箇所は他にありません。聖書の他にありません。そして非常に意味が広く深い。すでに1節から5節で学びましたように、言葉は唯一の神である、言葉は神であったとあります。同時にイコールでもない、言葉は神と共にあったとあります。言葉は神と共にこの世界すべてを創造された、時間も共に、ですから初めにであり、万物は言葉によってなったとある通りです。さらに言葉は救い、命をもたらす神の啓示、ご自分の意思を表してくださる光である。これは聖書全体の重要メッセージの核心部と言ってよいことです。それがこのような一見平易な言葉遣いで短く述べられている。ですからここを学べば聖書全体がわかるのですが、逆にこの箇所を十分理解するためには聖書全体をよく学ぶ必要があるでしょう。私には今この箇所を十分理解して噛み砕いて平易に説明する力がありません。またただ知的に学ぶだけではどんなに優れた知性の持ち主でも分かりきれない。著者ヨハネのように神の照らし、照明がなければ思いがそこに向かって開かれない、そこにまで届かないという、さらに重要なことがあります。今の私の力ではこの序文、かなりそれぞれの箇所、抽象的なお話になって聞いておられる方々はなかなか自分と結びつけて考えるのが難しいのではないかと恐れます。本文に入れば話は具体的になり少しは分かりやすくなるはずですが、この序文でも各箇所からその内容に基づいてなるべく現実の具体的な信仰生活との結びつきも話していくつもりです。言葉は救い、命をもたらす神の啓示、光であるという4節、5節の内容が続く6節以下で展開されるはずです。ところが6節で急に話題が変わります。言葉からヨハネへと、そして5節はむしろ9節につながります。5節読んでいけばよくわかるんですが、読んでみます。5節、光は暗闇の中で輝いている、暗闇は光を理解しなかった。そして9節、その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのであるというふうに。ですから6節から8節は明らかに挿入、割り込ませ、挟み込みの部分です。まあ普通唐突に話を中断しますと会話でも本でも読者を混乱させますし、特にこの序文のような非常に密度の高い文章では中断しますと これはもう読者が理解するという意味ではちょっと命取り的です。それにもかかわらずバッサリ中断します。これはここでこの挿入文を入れることが著者にとってどんなに大切かを表しています。ここは挿入無理に割り込ませた部分ですが、全体の流れからすればこれは単なる思いつきの付け加えではなく、この福音書の根本点を教えるもの、それは何かと一言で言いますと、この挿入部で初めて出てくる証というもの、証あるいは証明あるいは証言、この証という言葉が神は除いてですが言葉、命、光に続くこの福音書の第4のキーワードです。この福音書のテーマはイエスは神の子メシア、メシアというのはキリスト救い主という意味ですが、イエスは神の子メシアであり、20章31節ですが、イエスは神の子メシアであることを証しする証明する証言するという観点から、この福音書全体、本文も序文も一貫して書かれています。ですからこの一文、イエスは神の子メシアであるということを証しするという一文を覚えておけば、この福音書を読み進む中でご自分一人で読まれる場合でも本筋を見失うことがないでしょう。では証とは何か、これについては次回少しまとめて話します。今日はこの証をするために来たと言われているヨハネという人物についてお話しします。まずよく間違える方がいます。このヨハネは、この福音書、ヨハネによる福音書の著者ヨハネ、十二使徒の一人のヨハネではありません。そうではなく、他の三つの福音書、いわゆる教官福音書では洗礼者ヨハネとして出てくる人物です。なお著者ヨハネの名はこの福音書の中では出てきません。著者が自分のことを言い表すときには、イエスが愛しておられた弟子とか、イエスが愛しておられたものという言い方を使います。また出てきたときにそのことは説明します。では洗礼者ヨハネとはどのような人物なのか、このヨハネによる福音書では3章まで時々出てきて、そして描かれているのも主にその証しするものという面です。教官福音書ではもう少し詳しく広く描かれていますので、それらも踏まえてこのヨハネをさらに紹介いたします。それでこれからのヨハネ福音書の話が一層よく分かっていただけることと思います。この洗礼者ヨハネの出身についてはルカによる福音書1章にかなり詳しく記録されています。彼はイエス様と同じユダヤ人であり、しかも親戚、半年年長です。ルカによる福音書1章36節、生まれる前からその両親、お父様ザカリア、お母様エリザベトと言いますが、その両親に神から生まれる子、つまりヨハネは特別な使命を持っていると予告されていました。そのことはルカによる福音書1章15節から17節に書いてありますが、その要点はこういうこと、彼は神の力を持って神に先立っていき、準備のできた民を神のために用意する。生まれてくる子ヨハネは神の力を持って神主に先立っていき、準備のできた民を神主のために用意するということです。 まだおぼろげですが、この予告の中でもヨハネが人々を救いたいと願ってこの世界に来られる神、この方の先駆者先駆けとして現れて、この救いの前触れをなして、この救い主の先駆者として人々の心を救い主なる神が来られる、その準備をさせるということです。この先駆けとしての洗礼者ヨハネの活動はマタイによる福音書第3章に詳しく描かれています。ここは後の話と関係しますので読んでおきます。マタイによる福音書3章の1節から12節お聞きください。その頃洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤによってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を置き、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネはファリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父はアブラハムだなどと思っても見えるな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを救い出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身を持って脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われる。このように彼は悔い改めよという説教をして、悔い改めた者には洗礼を施したとあります。ですから彼が普通洗礼者ヨハネと呼ばれるのはこのためです。その活動の開始はイエス様の救い主としての活動開始の少し前、そしてヨハネの活動はそれほど長くは続かなかったようです。けれども彼は多くの弟子追従者を得ますし、その一部分は後日イエス様の弟子になります。彼はその地域ガリラヤですが、の領主ヘロデアンティパスに捕獲されます。ヘロデの神の目に正しからぬ結婚をヨハネが批判したからです。興味深いのは、彼が獄中から自分の弟子たちをすでに活動中のイエス様のもとに送ってこう尋ねさせたことです。マタイによる福音書11章の2節3節ヨハネは牢の中でキリストイエス様のなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。つまりヨハネはイエス様が旧約で約束されたあの救い主なるお方、神であることを見抜いていません。つまずいている。けれどもこれは一面です。全く分からなかったというわけではないでしょう。半信半疑、あれ思いが揺れていたというのが実情でしょう。と言いますのも、違う面がヨハネによる福音書では強調されているからです。ヨハネによる福音書の1章 29、30節にはこんな言葉があります。ヨハネによる福音書1章29、30節お聞きください。その翌日、ヨハネは、洗礼者ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられた方であると私が言ったのはこの方のことである。他方イエス様の側は、この洗礼者ヨハネがいかなる使命を持った人物であるかをはっきり見抜いておられます。マタイによる福音書の11章4節以下です。ちょっと長いので朗読は省略して、その趣旨を述べますと、この言葉、では何を見に行ったのか、ヨハネに向かって預言者が、そうだ、言っておく預言者以上のものである。9節、11章9節、見よ、私はあなたより先に使者を使わし、あなたの前に道を準備させようと書いてあるのはこの人のことだ。ヨハネは預言者以上の預言者であるとイエス様は言われます。この預言者という言葉、特に旧約の預言者というのは、神に呼びかけられ召されて神の言葉を預かって人々に伝える人です。例えばエリア、イザヤなどなど。そして神の言葉の中心は、救い主キリストを預言するということ。こちらの預言は預かるではなくて予告の方です。預言者の予というのは日本語では普通預かると書きます。ヨハネはけれども、言葉でいいキリストを予告するどころか、同時代の人ですから目の前でキリストを指し示すことができる。それで預言者以上の預言者と言われるわけでしょう。ですからこの指し示すこと、これはまさにこの人はこうだと証しすること、証言すること。実際ヨハネによる福音書では、さっき読みましたように1章30節でこの人がそうだと証ししています。ヨハネの預言者としての面は、さっきも言いましたように次回に回します。さて、この洗礼師ヨハネの最後ですが、マタイによる福音書によれば14章に領主ヘロデアンティパスによって惨殺されたとあります。14章1節から12節に詳しく書かれています。さて、今日の残りの時間は、洗礼者ヨハネの説教の中心テーマ、悔い改めについてもう少し踏み込んで学びます。これは私たちにとっても身近で重要ですから。ヨハネでも主の前に出る準備だとありました。私たちのよく知っている言葉として、悔い改めと信仰という言葉がありますね。キリスト教信仰とは悔い改めと信仰、これに要約されると言います。つまり今の自分に疑問を持って立ち止まり U ターンする、これが悔い改めである。そして積極的にキリストを信じて、そして救われる。まあ、これはこれで大変分かりやすい説明です。では悔い改めというのは、そんな消極的な意味しか持たないのかというのが今日の問題です。もう少し基本的なことから考えましょう。この悔い改め、悔いる、改めるですから、この悔いるという言葉、 もうこれは悔いるというのは日常生活でも自分の失敗やあるいは悪い言動を後になって気づいて、あの時こうすればよかった、あんなことをすべきではなかったと、強く思うことです。ではキリスト教ではどうなのか。さっき引用したヨハネの説教がはっきり教えます。彼は善悪の絶対基準、神の教えられた律法、その代表はあの十戒ですが、これを誰はばかることなく述べて、誰もがよく考えれば律法を無視したり違反する、つまり罪ばかりですが、特に言動では律法の専門家に遵守者として高く見られていたパリサイ派サドカイ派の人々の偽善に対してこう言いました。さっきの言葉、マムシの怒らえを差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか、悔い改める、そしてそれにふさわしい実を結べ、良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる、マタイによる福音書3章7節10節。大抵誰でも、社会では立派な人、善良な人と見られている人でも、いわゆる聖人ではありません。しばしば過ちをしでかしますし、そっと悪いこともするでしょう。そして何かしら自分の心の中によからぬ思いを持っているものです。そういう人は、あるいは全く無自覚な人でも、外からお前の心は真っ暗で真っ黒で、このままでは神の罰が下り地獄に落ちると言われたら、いい気はしないでしょう。ムッとして反発する、無視する人もいますけれども、ズキッとその言葉が心に突き刺さる人もいる。全く無感覚のままという人は少ないはずです。このことは人の心の動きの中でもとても大切なことで、深い意味を持ちますけれども、特に病気その他で強い苦しみの中にある時、その人にお前の身に悪いことが起こるのはきっと悪いことをしたからだ、それに対する神の罰ということほど残酷なことはありません。それがどんなに残酷な仕打ちか、しかし親しい間柄の人がしばしば口に出してしまう言葉であるか、そのことは旧約聖書の中にあります呼ぶ記、主人公呼ぶに対するその友人たちの言葉をちょっと読めばすぐ分かります。友人の一人エリファズは言います。考えてみよう、罪のない人が滅ぼされ正しい人が打たれたことがあるかどうか、呼ぶ記4章7節。考えてみよう、呼ぶ、罪のない人が滅ぼされ正しい人が立たれたことがあるかどうか、言われのない苦しみの中にある呼ぶにとって、こう言われた時の心情はどんなものがあるでしょう。普通人はこう言われたら、やっぱり悪いのは自分かもしれないと思って自分を責める。それでも自分に非が見つからないと余計苦しむ。こういうお説教、諭しは特に悩み苦しみ不安を持つ人には非常に大きな影響力を持ちます。実はピューリタンの説教には似たところがあります。例えば18世紀 アメリカの代表的なピューリタン神学者、また説教者としても有名なジョナサン・エドワーズ、まあ、この人は非常に有能で、神学者としてもアメリカ最大の神学者とまあよく言われます。その人の大変これもまた有名な説教に、怒りの神の御手の中にある罪人という説教が残されています。彼らイスラエルの民が足を滑らせるとき、復讐し報いるのは私、つまり主なる神だ。彼らの災いの日は近い、彼らの危機は速やかに来る。申命記32章35節で、ここには邪悪な不信のイスラエルの人々に加えられる神の恐ろしい報いが示されているという言葉で始まるんです。そして延々と旧約のイスラエルの罪深さ、それと重ねて当時の聴衆の罪深さ、彼らは神を忘れ神から離れて生きていた。けれども神から離れていると、やがて恐るべき神の怒りの刑罰が待っているということが本当に延々と述べられます。で、この説教は当時聴衆に非常に大きな印象を与えて、泣き悲しむ人々で、彼は説教を中断しなくてはならなかったと言われています。まあ、まさにこれは18世紀版洗礼者ヨハネの説教です。もちろんキリスト教の説教ですから、恐れを駆り立てることで終わりません。説教の結びは、神を離れている全ての人々は今さら来たるべき怒りから逃げ去らなくてはならない。まあ、ここの覚めるというのは悔いるという意味です。そして逃げ去る先、イエス・キリストが暗示されます。まあ、こういう結びの言葉で終わりますけれども、全体的に何か福音、喜びのメッセージというより、まあ言葉は悪いですが、ちょっと脅しめいた、もちろんキリストへ向かわせるためではありますが、脅しめいた感じがします。で、私たちの教派でも少し前まではこういうちょっと脅し的なピューリタン的論調の説教が聞かれました。まあ、私たちの教派も、広くピューリタンの影響下伝統にありますから、私もよくかつて、お前の心は神への反逆と悪に満ちていて、獣のような存在だ、神の怒りが向けられている、悔い改めないと滅びるという内容の説教をよく聞きました。もちろん間違っていません。福音の説教にはこういう一面があります。でけれども、正直私はずっと長く違和感を感じてきました。確かにこのままでは滅びるぞ、だからキリストを信じなさいなのですが、けれども残る印象としては、むしろ責められて追い詰められて逃げ場がないという感覚を持ちました。で、これは私だけではないようです。何か今でも悔い改めという言葉に対して、ピューリタンの流れの中にある教会教が、私たちの教派もそうですが、そういった中には悔い改めというのは心の奥底の罪を暴き立てて責めることという、何か先入観というか誤解があちこちに残っているような感じがいたします。何かおかしいと思われるでしょう。ではどこがおかしいのか。それはこれらはせいぜい悔いよの説教です。悔い改めの説教にはなっていないと私は思います。ただ洗礼者ヨハネの説教も悔い改めよが主題であり、悔いよではありませんね。彼は、私は悔い改めに導くためにあなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は私よりも優れている、マタイによる福音書3章11節とも言います。私の後から来る方、イエス・キリスト、私は 自分はこの方の先駆者、指さして証しするものと言います。ですからヨハネの説教はイエス・キリストはなお暗示的ぼんやりとしていますけれども、やはり悔い改めの説教です。けれどもイエス・キリストがはっきりしていませんので不十分です。ではイエス・キリストがはっきりするとき説教はどうなるの、どう変わるのか。悔いる、自分の言動をひどく悲しむ、憎む、これでいいのかと立ち止まる。そこから自分の生き方を正しい方向へと実際変えることです。ですから悔い改めるわけですね。そしてその時決定なのが、悔い改めの説教の真ん中にあるのはイエス・キリストからの招きということです。聖書の言葉ではイエスは言われる、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようです。マタイによる福音書11章28節。このイエスの私のもとに来なさいというのが福音の要です。自分の何か自分に対する疑問、不満足感、そして悪い心も気づく、このような人にいわば真の逃げ場を教えています。実際そこからキリストの方に思いを向け近づくとき、休み、平安が与えられます。今の醜い自分を自分で清めてからイエスのもとに行くのではありません。そのままで罪深い心を引きずったままで、それでもキリストの方に向きを変えると、それでもイエス・キリストは受け入れてください。そしてその時その人の罪深い心はキリストの愛によって変えられます。単にせめて悔いを求める冷たい言葉とは違い、なんと温かい言葉でしょう。私のもとに来なさい、これが悔い改めの真意、福音の言葉です。アーメン。祈りましょう。